2021年8月1日、本日は聖霊降臨節第11主日です。平和聖日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌425番を賛美いたします。賛美歌425番。一緒に主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌93番5の A、 または修法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは 限りなく汝のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。講読詩編第51編12節から19節です。神よ、私のうちに清い心を創造し、見前から私を退けず、
あなたの聖なる霊を取り上げないでください。
御救いの喜びを再び私に味わわせ、
自由の霊によって支えてください。
私はあなたの道を教えます。あなたに背いている者に、神よ、私の救いの神よ、流血の災いから私を救い出してください。主よ、私の唇を開いてください。もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうのなら、打ち砕かれ悔いる心を、神よ、あなたは侮られません。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、皆をあがめます。8月を迎えました。厳しい暑さが続く中、こうして今朝も主の日の礼拝に預かれますことを、あなたの御言葉に心を開く時として与えてくださって感謝いたします。あなたに集められた私たち一人一人、ふさわしく慰め励ましの御言葉を聞くことができますように。キリストの体である教会に導かれ生かされています。人の考えや力ではなく、ただ恵みによって、信仰によって、聖霊のお助けによって、あなたを主と告白し、愛する兄弟姉妹と共にこの教会の一部とされました。いつもあなたに新しく恵みをいただき、そこにこそキリストの教会がいつも形作られていくことを見ることができます。このような恵みに預かりながら、日々の歩みを振り返りますとき、御言葉を聞くことがどんなに少なく、また御言葉に根ざして生きることに貧しかったかを、足りなかったかを思います。共に生きる隣人を愛し抜くことができず、また自分で自分を正しいと正当化してきたことを思います。あなたの御言葉の光は罪の許しの光であり、新しく立たせてくださる命の光であり、恵みと愛の光であることを今信じることができますように、その光の中におらせていただいている私たちであることを見出すことができますように、お互いのために祈る群れとならせてください。8月は特に平和を思い祈ります。戦後76年を数えます。今週迎える6日は広島に原爆が投下された記念の日です。先日黒い雨を浴びて健康被害をに苦しみ、訴えた保障を求めた方たちの裁判が、その訴えが認められるという判決がありました。戦争は終わってもなお戦争による痛み苦しみを負っている人々があります。あなたの平和がこの地の上に、また私たちの心に、私たちの間に実現しますように。さまざまな災害による痛みもあり、また今コロナ禍の痛みもあり、その中でオリンピックも開催されるというこの矛盾があります。あなたはすべてをご存知で、あなたのご支配にあることを信じて、私たちは置かれたところであなたに祈り、 少しでも平和を実現するものとならせてくださいますように。命が守られ大切にされますように。心から祈ります。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書ガラテヤの信徒への手紙第3章6節から14節まで。それはアブラハムは神を信じた、それは彼の義と認められたと言われている通りです。だから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であるとわきまえなさい。聖書は神が異邦人を信仰によって義となさることを見越して、あなたのゆえに異邦人は皆祝福されるという福音をアブラハムに予告しました。それで信仰によって生きる人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されています。立法の実行に頼る者は誰でも呪われています。立法の書に書かれているすべてのことを絶えず守らない者は皆呪われていると書いてあるからです。立法によっては誰も神の御前で義とされないことは明らかです。なぜなら正しい者は信仰によって生きるからです。立法は信仰をよりどころとしていません。立法の定めを果たす者はその定めによって生きるのです。キリストは私たちのために呪いとなって私たちを立法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられた者は皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また私たちが約束された霊を信仰によって受けるためでした。信仰に生きる祝福と題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。ガラテヤの信徒の手紙を少しずつ説教しまた御言葉に聞いてまいりまして、今日は先日は朗読はしましたけれども触れることができませんでした。6節からになります。でこの今日の箇所からこの鍵括弧で今日のところもアブラハムは神を信じた、それは彼の義と認められた、閉じ鍵括弧とありますが、そういう記述が増えてきますが、これは旧約聖書を引用しているという意味なんです。で今日のところからこのガラテヤの信徒の手紙のこの後のところはこの鍵括弧で書かれている旧約聖書の引用というのがたくさん出てきます。そして今までの1章2章、3章の前半のところはガラテヤの教会の人たちが体験したこと、またパウロが使徒として召されたことのまた体験したこと、イエス・キリストの福音を体験したそのことからの言葉が多かったんですけども、今申し上げたようにここからは聖書には こう書いてあるじゃないかという、そういうふうにして福音の正しさを、また神の真実を説いていく箇所になっていきます。そしてその今日の6節にあります、そのまあ始まりの言葉が、アブラハムは神を信じた、それは彼の義と認められたと言われている通りです。これは創世記16章の6節の引用をして、そして前回開きましたように、あなた方が救われたのは福音を聞いたからか、律法を行ったからかという問いに、いや福音を聞いたからではないかと。実はそのように福音を聞いて信じる者が祝福されるというのは、もうアブラハムから神様が約束してくださっていることなんだよと説いていくわけです。それでアブラハムの物語、今日は時間がないから旧約聖書の朗読はできないんですけど、しませんでしたけども、説教の中で15章開いて御言葉に聞きながら、そのアブラハムの信仰を見たいと思います。なので創世記15章を開いていただけますでしょうか。旧約聖書の19ページ、創世記第15章の該当の箇所は6節なんですけれども、その前後も読みたいと思います。開ける方はどうぞ、旧約聖書創世記第15章を開いてください。旧約聖書の19ページになります。創世記第15章1節から読んでいきます。これらのことの後で、主の言葉が幻の中でアブラムに臨んだ。創世記ではアブラムとなっていますが、これは名前を変える前でアブラハムのことで同じ人です。ガラティアでアブラハムという人と同じ人です。だからアブラハムと思って読んでいただいていいんですが、恐れるなアブラムよ、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きいであろう。神は語ってくださいました。アブラハムは、聞き返したんですね。2節、我が神主よ、私に何をくださるというのですか。私には子供がありません。家を継ぐのはダマスコのエリエゼルです。アブラムは言葉を継いだ。ご覧の通り、あなたは私に子孫を与えてくださいませんでしたから、家のしもべが後を継ぐことになっています。神の言葉に対してアブラムは答えました。後で創世記12章も開きますけども、ハランにいたアブラハムに神様は、あなたの子孫を与えると、そしてあなたの子孫によって他の民族の者たちも祝福に入るんだという、途方もなく大きな約束を与えてくださいました。そしてアブラハムはその約束を信じて、カナンの地に旅をしていったわけです。一家を連れて、そしてカナンの地に着いた時に、あなたの子孫にこの土地を与えるとも神様は言ってくださいました。けれども幾年か経ってもその約束を受け継ぐはずの子供が与えられない。私には子供がいないから、家のしもべに後を取らせようとしています、エリエゼルですと応答したわけですね。そうすると主なる神が言われました。4節、その者があなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれる者が、つまりアブラハムの子、そしてその子孫が後を継ぐと改めて約束を告げられました。さらにこう主は彼を外に連れ出しておっしゃったんです。天を仰いでみよ、星を数えることができるなら数えてみよ。今私たちの川口の空は明るくて星があんまり見えないんですけども、当時の古代のカナンの地ですから、もう本当に数えきれない星がきらめいていたと思います。その星のようにあなたの子孫は増え広がるんだよと神様はアブラハムに約束してくださいました。で6節ですね、これがガラテヤの信徒の手紙の今日の3章6節に引用されている。アブラムは主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。
アブラハムは自分の子孫が星のように増え広がって祝福を受けると、その神の言葉をそのまま信じたというんですね。信仰ということ、信仰に生きるということは、こういう神様の言葉をそのまま受け入れるということ、アブラハムが私たちの最初のお手本であるということですが、この創世記6章の死を信じたという信じるという言葉は、ヘブライ語のその動詞は、今私たちが祈りの後でアーメンって言っていますが、それと関連する仲間の言葉なんですね。で、私たちがアーメンっていうのは本当にそうです、確かに真実だ、確かだということで、アーメンと祈った時に言うわけなんですけども、アブラムは主を信じた、まあ、主にアーメンと、主こそ真実なんだ、主こそ正しいんだ、主こそ確かなんだ、主の言葉こそ揺るぎないんだ、そういう意味で信じるというこのヘブライ語はアーメンと同じ種類の言葉で、信じるというのは私たちが神様をそのように確かな方であると、アーメンなんだということを信じて受け入れるということなんですね。で、信仰というのはその神様の真実さ、確かさ、また言葉を受けた、受け入れたところから始まるんで、で、自分たちが子供が与えられない、アブラムも祈ったと思うんですけど、主はこう言ってくださったんだから子供が与えられるはずだと言って祈って祈って祈って祈ってきたと思うんですけども、でもこの時点ではまだ子供は与えられないと。でも神様の約束が確かです、そうです、アーメンですと、アブラムはその約束を受け入れた。で、そこから神様の祝福に預かることができた、救われると。で、神様は彼をの義と認めてくださる、そのように答えてくださったっていうんですね。で、私たちも信じて生きるということをしているわけなんですけれども、でもこのアブラムの生涯をこう、ここだけすくい上げるんではなくて、12章からアブラムの生涯をこう見てまいりますと、決してアブラムが非の打ち所がなかった、完全無欠の人だったということではないのは創世記を見ていればわかるわけで、この後でも待ちきれなくなってしまったので、ハガイによって子を設けるってことをしてしまうわけなんですよね。で、イシュマエルが生まれる、それでまた家族の中はもうすったもんだが起こると。で、神様はあくまでもサラとアブラムとの間に子供が生まれて、その子が、その子孫が祝福の民なんだと、こうそういうことがこの後の物語に出てくるわけです。ですからアブラムは本当に私たちと同じような人間だということです。立派だったから、優秀だったからとか、そうではなくて、このところでアブラムはただ主の言葉が確かなんだと、アーメンなんだと、真実なんだと、そこに立ったということですね。で、私たちが振り返ってみても、本当に祈って祈って祈って祈って家族の救いとか、子供が与えられるってこともあるし、また仕事が思うようになってほしいとか、教会の歩みにおいてもこういうふうにあってほしいってあるんですよね。で、これからも今祈りのグループを作ろうとして、またそこに祈祷課題掲げて、もう祈って、ひたすら祈っていきます。そして求めよと言ってくださるんですから、それは本当に扉を叩くようにして祈っていきます。そういうふうにして生きる一方で、私たちはそれでも神様の方が確かであり、私たちに対して全知全能のその良きご意志を持っておられて、そして時にかなって真実をしてくださるのは神様であるんだと、それがアーメン、神様に対してアーメン、信じていくということ、そこが分かれ道、どちらかになりますよね。で、私たちがこう教会生活を続けて体験しているのは、そういうふうにしているつもりでも 思いがけないことが起こったら、なんでこんなことが起こるんだとか、がっかりしたり失望したりということをしながら、でも なんとか生かされて、そしてあ、やっぱりいろんなことを通して神様の真実があって、あの時こうじゃなくてよかったなっていうこともたびたび経験していることで、それで振り返りますと、自分で自分の信仰を図って、私は祝福されてないかもしれない、神様に受け入れられていないかもしれない、神様が自分を見放してしまったんではないかというような、自分の信仰がゆらゆらゆらゆらゆら疑いの中に過ごしているようなこともしながら、こう不信仰と戦いながら、でもやっぱり今日という日に神様の真実がいつも共にあった、こんな自分、こんなに疑いでゆらゆらゆらゆらして、いつもがっかりしたりして疑っていく、神様に対してアーメンと口では言いながら、実はそこを信じきれてないような自分が明らかになって、神様が忍耐強くいつもいてくださったっていうことに気づいて、また神様を賛美する、そういう信仰生活の日々歩んでると思うんですね。あくまでも主を信じるということは、主は裏切らない、主は確かである、主が真実を貫いてくださる、そこに私たちは自分の存在をかけていく、失敗しても転んでもつまずくんですけど、絶えずまたこの礼拝、朝の祈りにおいてそこに立ち返っていく、そういうものを主は義と認められる、よしとしてくださる、それは自分とそのもの、私たち一人一人と神との関係が本来あるべき健やかな関係にされるということ、つまり神様の前に本当は罪があるんですけども、失敗だらけで賭けだらけで取り返しのつかないことばっかりしてるんですけれども、神様は信仰をご覧になってよしと言ってくださる、それは私たちが神を呼ぶことができる、神の前に立つことができる、そして今教会に生きる私たちにとっては、その神様の良き意志、私たちに対して本当に良いことだけを、真実だけをしてくださるっていうのは、イエス・キリストを私たちのために救いとしてくださった、イエス・キリストを使わせて私たちの救い主としてくださった、そのことのゆえに私たちは主を信じて、私たちもこの神の御子の救いを信じていけば、義と認められる神様との関係が回復される、そして私たちの存在そのものの立ち位置がもう神のもとに、神との交わりにあるということで、私たちが確かにされるんですよね。でこれはこれもまた私たちの課題だと思います。で本当に自分と神様の間に和解している、平和がある、いつも新しく平和がある、そして自分が確かにされる、神様の確かさで自分も確かにされる、義と認められる、が救われる、祝福を受けているという確かさが本当にはっきり信仰によって受け入れていれば、私たちの信仰の足腰は強くなる、支えられる、そのように一人一人が神との関係が真実で確かにされれば、他の人が自分を何と思っていようともある面で大丈夫、あの人私のことを拒否してるんじゃないかしら、私の味方になってくれないんじゃないかしら、私の言うことを受け入れてもらえないんじゃないかしらって、でも案外心配してる人いるんですよね。で自分もそうだと、ともすると自分もそうだ、自分のことをよく聞いてくれる人は好き、でもそうじゃない人は避けちゃう、そういうようなことを牧師だって本当に誘惑があるわけです。で私たち感情も持ってますから、そういうことが起こる、でもそういう自分なんですけれども、そういう自分に対しても神様は信じて生きるという道を開いてくださったのは、アブラハムの物語を通して 私たちもそれと同じ恵みが差し出されているんだということなんですね。ですからアブラハムは神を信じた、それは彼の義と認められた。私たち今生きる私たちに、今キリストの教会に生きる私たちにとっては、それはキリストによってこのことが実現したんだと信じて、そしてイエスがキリストであると信じる者を神様は義と認めてくださる、神様の子供としてくださる、神様を呼ぶことができる、神様の前にはばからず恐れず大胆に立つことができ、私たちのお父さんと言って祈ることができる、御言葉を聞くことができる。だから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子である、血筋によるのではなくて、アブラハムが神との関係の中で死を信じて、それによって良しとされた。ですからアブラハムの子というのは信仰によって生きる人々のことなんだとパウロは言っているわけです。でもう一箇所、創世記の12章の3節も今日の8節で引用されているんですね。ガラテヤの信徒への手紙3章の8節に引用されている、あなたのゆえに法人は皆祝福されるというのは、創世記で言うと12章の3節になります。ですが1節から読ませていただきます。旧約聖書15ページ、創世記第12章1節から3節、主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷を父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるように。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。この3節の後半ですね、地上の種族はすべて、つまりイスラエルはやがてイスラエルの民が起こるわけですけども、その民だけではなくて地上の種族はすべてあなたアブラハムによって祝福に入ると、もうアブラハムがハランにいるところから、もう神様のご計画は異邦人の救いまで見越してアブラハムを選んでくださっていた。その異邦人の中に私たちも入ってるんです。このアブラハムの時代が何千年前か分かりませんけども、まあ、少なくとも3000年以上、まあ、出エジプトの出来事が1300年前だろうと言われていますが、それよりももっと前、三千数百年以上前にアブラハムに与えられた祝福の中に、私たちももう神様のご計画の中に私たちも入れられていたんだ。それはアブラハムの選びの中にも異邦人の祝福も予定されていたんだということなんですね。ガラテヤの信徒の手紙に戻ります。今このガラテヤの諸教会に宛てられた使徒パウロの手紙を、私たちも今神様、生ける神様が私たちに語りかけられていると信じて読んでいるわけですけども、まあ教会の問題は律法を行わなければ救いは十分ではないんだという誤った教えが入り込んでいるところで、パウロはいや、旧約聖書の昔からもう信仰によって義とされる、救われる、祝福を受けるということは神様がお決めになっていたんですよと説いているわけですね。それは今私たちが新約聖書に基づいて説教しているのと同じです。当時の教会が聖書、今の私たちの旧約聖書を持って神のご意思を解き明かしている、同じ聖書は8節、神が異邦人を信仰によって義となさることを見越して、ここでは聖書っていうのが主語になっておりますけども、聖書は神の言葉ですから、神の御心はと言ってもいいんですね。もう最初から異邦人を信仰によって義となさるということをご計画を持っておられた、 それはアブラハムの招きの中に、祝福の約束の中に込められているんだ。それはアブラハムに予告されたんだということですから、9節、信仰によって生きる人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されています。私たちが聖書を読む、聖書を神の言葉として聞くのは、この祝福をいただく、また祝福を新たにいつも受け取るためです。キリスト者でなくたって幸せになっていきたいと誰もが思っていますし、そのために一生懸命になっている人はたくさん世の中にいるわけです。幸せになるために本当に一生懸命になっている、またそれを探している人はたくさんいます。そしてここに私たちだって祝福されていきたいと、祝福の中に行きたいという願いを心の奥深くに渇きのように持っていることで、それが人間というものです。で、聖書は祝福をどうやったら受けられるかって書いてくれているわけです。それは信仰によって生きる、信仰によってこの神の祝福の約束を受け取る、神に対してアーメン、神こそ真実です、神こそ確かです。そして今私たちにとってその確かさはどこに示されたかというと、3章の1節の後半、主イエス・キリストが十字架につけられて私たちの救いとなってくださった。義と認められるということは、神様の前に出ることができる、神様の前に立てるということですが、ではその私たちが本来は立てないのに立てるようになったのはどうしてかというと、私たちの罪をイエスが十字架で負ってくださって、そして私たちのための贖いとなってくださった、血を流してくださった、許しとなってくださった。だから私たちはなお今罪を犯してしまう、本当に毎週毎週悔い改めの祈りを捧げざるを得ない罪人なんですけれども、同時に正しい人、義人と改革者ルターが申しましたけど、罪人にして義人であると、その恵みの中を生きることができる、キリストにあって信仰によって自分が祝福されていると信じて生きることが許されている。生きるってどういうことなんでしょうか。信仰によって生きる、それは信仰によって生きられる、信仰があるからこそこの神に背くような自分、また世界、平和がなお遠い、分断が進むようなこのような状況に対しても生きられる。また信仰によって生きるというのは神に生かされる、地上の生涯を神がよしと、もうよい、私のもとに来なさいと言われる日まで神によって生かされる、信仰によって生かされる、生きることができる、生きられる、それこそが祝福なんだと、神が共にいてくださって、私たちにとっては罪の許し、永遠の命、神様の子供とされる、そしてはばかることなく神様と共に生きることが許されている。だから本当に状況が岩のように壁のように動かない、もう祈るしかないというようなところにあっても生きられる、生かされる、信仰によって。で、祈りというのは、神様の約束というものは、私たちの地上の生涯を終えた後に実現することもしばしばありますよね。私たちの生涯は本当にちっぽけな、ほんの一瞬ですけど、それでも神様の約束を信じて生きる祈りは、祈りこそ覚えられている、 神様の真実の約束こそ続いている。アブラハムに与えられた約束が数千年経って、この私たちにもその祝福が及んでいる。そこに私たちは神の真実を見て信じることができる。その信仰によって生かされている、生きることができる祝福を今日もいただいていること、それを握って歩んでまいりましょう。祈ります。主なる神、本当にあなたの恵みを信じないですぐ疑い、他の人が自分をどう思っているかに心を奪われそうになり、それによって自分の足元がふらついているような傲慢な愚かな罪人ですが、信仰によって義と認めてくださる、イエスがキリストであるという信仰によって祝福してくださる、救われる、生かされる、生きることができる、その信仰に入れてくださりありがとうございます。聖霊によって日々新たに祝福の歩みをさせてください。そしてこの祝福がこの世界に差し出されていることを伝える群れとしてください。尊いイエス様の名前によって祈ります。アーメン。賛美歌402番を賛美いたします。私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
天にいらっしゃいます父なる神様、本日も私たちを西川口教会の会堂に集めてくださり、礼拝を守れたことを感謝いたします。いろいろな都合がありここに集えなかった兄弟姉妹のもとにも、あなたが今届いてくださっていることを感謝いたします。今日は金田先生を通じてアブラハムの時代から異邦人の救いが予定されていたということを学ばさせていただきました。あなたの福音がこの極東の地まで届いてくださり、私たちが救われて祝福に満たされていることを感謝いたします。世界では新型コロナウイルスの影響が続いております。埼玉県でも昨日は1000人を超える感染者が出たりと、第5波の影響が大変大きい状況ですけれども、どうかあなたが私たち人類にこのコロナウイルスに打ち勝つための知恵と力を与えてくださいますように。ただいま捧げました献金、どうかあなたの御心に沿ってお持ちくださいますように。この感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。
アーメン。
正英賛美歌24番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌24番。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。